はい、今日も元気よくやっていきたいと思います、
はい、
こんな感じでいいんですかね。なんかもう元気よくやってくれっていう
無理してんの？
ちょっと無理してるんですけど、
じゃあいつも通りでいいんじゃない？
ね、今日もね、もうでも年だからね
疲れちゃうの
そんなに元気よく入れませんけど、
はい、
今日もまた手間元さん、
はい、
先週もう大反響の、
ね、
もう誰だ彼女は誰だって
彼女手羽元探しが始まっちゃう。
手羽元をもう家に来てほしいみたいな、うん、手羽先じゃないんですよね。手羽元さんな、
手羽元です。
手羽元です。なんで
手羽元のファインニが、
はい、
正式名称だそうですけどね、
はい、
今週もじゃあ手羽元さんと一緒にやっていきたいと思います。高広
智子
のガッツリコミュニケーション。いやちょっとちゃんと合わせてください
ちょっと慣れ
て油断してないでくださいよ
すいません。
昔ね、手羽元のパイニっていう、
はい、
私 の, あのお得意料理を手羽元のパイニね、お得意料理を食べてもらって、で気に入ってくれたのね。
そうですよね。
でもうあれは忘れもしないね、あのまだ堺県に出会ったすぐの頃ですよね、うん、もうあの美味しさが忘れずに、
いや
慣れずに思わずあのハンドルネーム手羽元のパイン煮で、
ありがとうございますね。これから多分あの手羽元さんとはまた毎月1回ぐらいはお付き合いになると思いますけど
スカイプ切らないでね。
いいです
困った時の手羽元っていう感じで来てもらうことになると思います、
ね、はい、ありがとうございます。
でね、今月はずっとチーズさんの、アンケートに、ね、基づいてお話ししてまいりましたけれども、はい、まあ、本当にね、このチーズさん20代女性、まあ、まだあの、ね、学生さんだと思いますけど、
うん、
本当にこういろんなことを、ね、考えてて、なんか感心しちゃうんですけどね、おじさんはね、あのちょっとまだ拾ってなかったので、あの10年後の自分どうなってると思いますかっていうのでね、あの一人で海外で働いていたいって思いますとかね、うん、で神様から離れない生活を送りたいとかってね、こんなことも言ってくださっててね、海外で、まあ本当僕海外で住んだことないからね、あれだけど、手羽元さんは
ね、海外での生活が2年、
そうですね、ちょうど、まあ、2年弱ぐらいあの、うん、いてたんですけど、
ね、
うん、
やっぱり変わりました。自分がこう海外で暮らす中でこう、うん、価値観がやっぱり変わったとか、
あ、
揺さぶられる、
まあ、なんかもうそうですね、できないことだらけだな自分はっていう、こうね、日本にいると割と自分で生きてやってるみたいな感じがしちゃってたんですけど、なんかもう海外だと言葉も通じないし、もう何一つなんか意のままにならないって言ってアクシデントも多かったり、そういう意味でまあちょっとなんか謙虚にさせられるっていうかね、大した人間でもなかったなっていうのをこう、そういう感じを持って帰ってきましたよね。
いや大きくなったよね。
まあそうですか。
どう上から目線が、
スケールがね、スケールアップした感じが、
スケールが、
いやそんなことはないですけどね、
いやほんとビッグママになったよね、
うん、え
ビッグママになったよね、
ビッグママありがとうございます。
すごくですよね。いやで海外に行くとよく聞くんですけどね、結構日本人留学生でもそちら の, あの日本人教会で通い始めてね、うん、洗礼を受けられたとか、はい、本当に何て言うんでしょう、神様に対してこう素直になれるっていうか、
うん、
そういうところもあるのかもしれないですよ ね、
うん、
ね、さっきおっしゃってたみたいな、すごく自分の弱さも突きつけられて、
うん、
だからそういう中で神様からその離れない生活を送りたいってね、チーズさん書いてるけど、
うん、
むしろ海外に行くと 濃くなる可能性はありますよね。
ああ、そうですね。それはありますよね。で、まあ、クリスチャンだっていう方もそう、やっぱり多いので、日本にいるよりは確実にこう、ハードルが下がるっていうか、あ、君も信じてるの？僕もだよみたいな、そういう会話がありますからね。とっても、うん。
だからそういうので、これからね、この海外に行く人、あのうちの 教会関係なんかでも本当にね、うん、多いだろうしね、
うん、
そういう時代だよね、
うん、
きっとね、
うん、そうですね、うん、
いやでですね、チーズさんはそうでね、彼女はね、まあ、今日ももう一つね大事な問いかけがあって、キリスト教をですね、まあ、伝えたいんだと。で、それがね、学問や教養として興味を持っている人にどういうふうに伝えていけばいいんだろうかっていうね、問いなんですけど、うんうん、ちょっとともこさんに読んでもらいましょうね。
どうしても救われてほしいと思う人が身近にいます。その人はキリスト教を知りたいと思っていますが、それはただ学問や教養として知りたいだけであって、かつキリスト教を批判的に見る人なので、伝えるのがすごく難しいと感じています。結局は祈りによる導きに頼るしかないですが、直接できることで何か良い方法はないでしょうか。なんかいつも私たちが考えていることかなっていう、なんか逆に教えてほしいぐらいな
そうですね、本当にね。
そうだよね、学問や教養として、まあ、知りたいって、まあ、批判的に見る人なんだっていうことでね、まあ、でも僕もこうだったからね。もうでも批判的にであろうがなんだろうが、うん、まあ、知りたいって思ってるっていうのはもうね、神様との、ね、チャンネルがあるって人ですからね。
そうですね、
チャンスだとは思うんですけどね。どうだろうな、学問や教養として知りたいってどんな感覚なんだろうね。よく言いますよね。でもすごく、今僕のテーマは結構こう教会のご婦人たちのご主人で、
はい、
教会来てない人っていっぱいいて、
うん、
でそういう人たちが、ね、そんな中の一人の方なんかはめちゃくちゃ聖書読んでんだよね。
ああ、なるほど。
海外生活が長かったからね、その教養として、うん、やっぱりこう外国の方と話する時 の、ベースにもなるから、
うん、
で聖書すごい知っててね、
うん、
でその教会員の方よりよく知ってたりするんだよ、なんだけど、ね、なんかこうその信仰生活っていうかね、本当に神様の前で礼拝をするとかね、そういうところにこう進んではいかれないっていうのはね、
うん、
と思うんだけどな。
そうですね、やっぱりこう信じるっていう領域っていうのは、なんて言うんだろう、なんかちょっとこの間ね、前の番組でも高井先生がその神様参りましたっていうか、こう、ね、もう自分はもう自分で自分をどうすることもできないって、ある意味こう屈服することなので、なかなかやっぱりこう、なんていうの、エスカレーター上にね、知識として知ったから、その行く先に信じるっていうことが待っているかっていうと、ちょっとなんていうの、それこそこうそこをすっこ抜ける必要があるっていう、なんでしょうね。だから、まあ、逆にこう人間の私が導いたからあの人は信じるようになるっていう、そういうことができる領域じゃないなっていうのはもうつくづく最近思うんですよね。ほんまに。だから本当にやっぱりもう祈るしかないっていうのも真実だと思うし、でもやっぱりなんかその人ってすごくこう批判的な部分あるっていうのの裏側に、なんかすごく求めてたり、本当はなんか本当のものを見つけたいんだっていう、こうちょっと叫びに似た思いをね持ってる人が多いというか、そうなんじゃないかなっていう気もするんです。諦めてはない、やっぱり探したら見つかる何かを求めてる人なんだと思うんですよね。だからやっぱりまあね、私もそんなにこう聖書をこのイエス様こんなんやってこんな生きてってね、なんていうの、 きちんと説明できるようなタイプではないけれども、やっぱりその人と毎日会うときに自分、まあ、神様だったらって思えないんだけど、どっちかというと私はこの私とその人の関係のともう一人そこにイエス様がいたら、その私たちはどういうふうに神様、イエス様見てるかなっていう、それで私に今この人にどういう言葉をかけて、どういうふうに助けたりね、どういうふうにしてあげたらいいって思ってんのかなっていうのをちょっとイメージしながら接するっていうのが、うん、なんかこう分かりやすく、なんていうの、自分の生きる生活の中で考えやすくなるイメージかなっていう気はちょっとしましたけど、
なんかこう説明したから、こう説明したから分かってくれるっていうのではなくて、本当にもう日常の些細なこうやり取りの中で、こう自然に自然に少しずつ少しずつ分かってもらっていくっていうか、だからそれの自分がこう器にしてもらえるっていう感覚で、こうその人と接していくっていう、なんかこう、だからこうなんで武器みたいにこういう言葉を持っとくっていう、うん、そういうんじゃなくて、本当に自然なこうその人と本当に人間と人間の付き合いをこうしていきながら、でそこに神様がいてくださる、なんかここって働いてくださる、こう精霊の働き時みたいなのが
勝負どころがね
あると思うんですよね、
本当にね。
手羽元さんなんかはね、気合最後気合気合だからね。
気合はね、本当空振ることが多いっていうかね、やっぱり自分がこの人を導きたいんだっていう思いが強すぎて、やっぱりそれ重すぎるよね、相手にしてみたらもう勘弁してって思われたこともね、何回もあったと思うんですけど、意外に全然こっちはね、もうそんな伝える気も何にもない時にね、例えばこう普通にお店で会ってね、おしゃべりなんで、関西に越したばっかりの時にね、あ、なんか関東弁使ってる子がいるって、で子供が遊べるスペースみたいなところでね、一人そういう方がいたんですよ。それでちょっと友達になろうってね、私も関東出身だからってね、その人をでたまたまその彼女のね、近くで別の教会のね、をやってる友人たちがいたんですよね。それでなんかちょっとじゃあ遊びに行こうよっていう感じで、出会った彼女をね、その教会に連れて行くようになって、そしたらね、その子もいろんな導きがあってね、洗礼受けたんですよね。私は全然その時、彼女に最初出会った時は、伝道しようなんてさらさら思ってなくて、とにかく私のこの、関東弁で喋れる、この寂しい心を癒してくれる相手みたいな感じで、私が友達になろうって、そういう、全然なんていうの？安易な意図でね、声をかけたことも、神様って使ってくれる時あるんだなって、すごいびっくりしたので、やっぱり嬉しかったですよね。だから、なんか、自分が意識したりしなくたりってこと関係なく、
それはね、本当そうですよね、もうめちゃくちゃ思いを超えてるっていうのは本当その通りでね、だからうちの教会でもね、本当にこういうタイプの人がいたでしょ、
ね、いるね、
で、いらっしゃって、でとても多分かかるだろうなと、ご主人、信者の方のご主人だったけどね、まあ学び始めて結構かかるだろうなって、くせ者だろうなって思ってたら、何のことない、もう1年ぐらいね、ウェストミンスターっていうのをこう本当に丁寧に一生懸命学んだら、いや、もう洗礼受けますって、
あ、すごい、
おっしゃられたとかね、で、まあ、なんか本当にそれって何でしょうね、もう精霊の勝負どころがあるんですよね、
そうですね、
もう僕らの計画を超えてますよね、
本当ですね、
そこでね、なんかね、だから決め手は特にないんだけど、本当に
やっぱりその方とね、会うときに、やっぱりそのご本人自身がね、こうやっぱり楽しんでほしいっていうか、こうやっぱりこう伝道しなきゃとか思うとね、こう重荷になって、こうだんだん ゃなっちゃうだと思うんですけど、私もそうだしね。だけどなんかまずはその人との交わりも神様が与えてくれたものだから、やっぱりもう楽しんじゃおうっていうかね、その喜びをこう分かち合う中で、やっぱりね、神様が働いてくれるタイミングっていうのがね、あるっていうのは本当にそうだと思いますよね。
用いてくださるね、こう存在を、私という存在をね、こう通してこう働いてくださる時が、ね、あるよね。
絶対にね。そう、チーズさんがね、もう最後になるけど、あの、その彼女が大事にしている言葉が、あのコヘレトの言葉の三章一節で、何事にも時がありって、天の下の出来事には全て定められた時があるっていうね、こういう言葉で、これ、まあ、これなんだよもう本当これしかなくってね、もうこの聖句を読むと、どんな時もね、辛い時も乗り越えられるって書いてるんだけど、本当にこの伝道っていうことを考える時もね、ちゃんと用いてくださるから、でもこれを、この神様の時が必ず来るってことを信じて待って、で今自分にできる、なんかね、本当にそれぞれの、あの、精一杯のコミュニケーションをしていくっていうことしかないですね。
そうですね。
ごめんなさい。ね、なんかそんな直接できるこう必殺技は、あの、ご提供できませんけど、そんな風にって思っております。
はい。といったところで、手羽元さんに入っていきたい、いただきながら、はい、今週も進めてまいりました。来週もぜひ続けてお聞きください。番組では皆様からのご感想や疑問質問何でもお待ちしています。ハンドルネームをつけてくださるとご紹介しやすいです。福音の波ホームページ、がっつりコミュニケーションメール欄からお送りください。ここで番組からのお知らせです。番組ではいつも抽選で3名の方にささやかなプレゼントをご用意しています。ガチコミのページからプレゼント申し込みボタンをクリックして、毎回お知らせするキーワードを必ず書いてお申し込みください。
では今からキーワードを言います。キーワードは伝える、伝えるです。応募締め切りは4月の2019年の4月の4日ですね。お相手は日本キリスト会科学活動協会の酒井貴博と
酒井智子でした。この番組は日本キリスト改革派協会がお送りいたしました。
それでは皆さん、神様からの恵みと祝福をいっぱいいただいて、良い週末をお過ごしください。がっつりコミュニケーション、次の放送日はもう4月ですね、4月の5日です。来週は手羽元さんはいらっしゃいませんけども、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さん、またお会いしましょう。
次回もお楽しみに。